作劇ニュートラです。
皆さんこんばんは。今回作劇ネトラジの司会進行を務めます高田剛です。作劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある作劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる方々にお会いいたします。お願いします。
SF 担当遠野です。
志望の小島一です。
ホラー担当海田です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
前ねちょっと夜南の方を歩いてまして、妙な人たちがいっぱいいたんですね。魔女やらなんかピカチュウやらあすごいのわからんで、それ来て、あ、今日はそういう日やったハロウィンやったんやと思ったんですけども、いつからあんなに定着したのかなっていうのがねちょっとよくわからなくて、子供時代にそんなありました、ハロウィンとか。
なかったですね。
ですよね。
うん、でハロウィンが何かも知らなかったですけど、だからここ3、4年ぐらいかな、ですかね。
映画の中ではそういうお祭りがあるらしいっていう程度でしたね。
まあまあ、ぼんやりって感じですね。ちなみになんか紛争された経験があるっていう方は？
ないな。
ない
ですね。ないですね。
ないですか？したいとも思わない。
いや、したいとは思いますよ。
そうですね。
ただ仲間がいない。
専門学校時代に先輩の映像制作の時に顔を真緑にし
ました
。真緑。
それなんか残ってないですか？
残って。
てか何したんすか。
映像制作、何の内容覚えてないんですけど、手伝い行って顔面真緑にした記憶
がなんかいい精神を
持ってなんかすごいぞ真緑。
それではこの辺りで中山先生にお入りいただきます。お願いします。
はい、ハロウィンナイトに子供たちに怪談を語ってまいりました。中山さんでございます。
ガモーの方、
ガモーで怪談イベント、もうあれで子供たちってあれもう怖い話筆は泣くしね怖いなかった怖いない言うしねどないやっち
ゅうまあ正直、
大変です。
非常にリアクションが分かりやすいというか。
ハロウィンはね、E.T. っていう映画で、
はいはい、
E.T. 連れて外行くときに何か布かぶってあれハロウィンですね。
あれハロウィンです、
ね、あれハロウィンです。そのハロウィンっていうなんか、ホラー映画出たりして、ハロウィンという言葉知ったの、さっき言った何なのかっていうのが、ちょっとあやもや、もやもやっとしてたんですが、おそらく UFJ のハロウィンイベント、
はいはいはい、
私も今年 CM 動画出ましたけど、あれからぐらいかなと。
まあ、ああいうのは絶対仕掛け人がいます、
ね、仕掛け人が絶対いますからね。
先生、まあ、ハロウィンじゃないですけど、日本橋のストリートレスタかなんかで、こう、そういうコスプレというかなんかされた。
ないです。
あれなんかメイド喫茶突撃したとか言ってませんでした
。あれは変装じゃない、あれはそのままの服装で、ハマキ吸って、で、前、山田、誠司監督っていうのと、ちょっとうちの教え子と、親分、とか、ハマキ吸いましょうかって言って、みんなもう、客みんな引いて、ほんまの役座だとか引いて、そこで女の子が、まぜまぜしましょうか、とか、このギャップ。
女の子は怖がってなかった。
女の子は怖がってないのか商売柄なのかわからない。まぜまぜもしますかとか言って、まぜまぜはしなくていいした方がいいですよ、サービスですからじゃあしてもらおうか
シュールや
そのままの格好で、
そのままの格好で、じゃあお芝居出てたんです時、お芝居で出てたんだけど、僕はお芝居だけど、もう中山一郎の役やったんで、黒ずくめで、暇やったんで、近くにメドカフェあるんですよ、な、行ってみようかで行って、ただ入るともろないから、ちょっとな、ちょっとヤクザの親分とこぶやりまようかって言って、やったのよ。ほんまビビっとったよ、周りのお客は。
まずそんなに来ない。異質な感じ。
いやいや、おもろかったです。
軽く営業妨害？
いやいやいや、楽しかった。
そうですか。
俺は楽しければいいな。
今日はですね、全然関係ない話題なんですけど、学ぶと真似ぶという、ちょっと掘り下げていきたいんですけども、この、まあ、学ぶという語源が、真似にぶをつけて、真似ぶっていう説があるんですね。で、まあまあ最初にこう、学ぶっていうのは何かの真似から入ることではないかと思いまして、そういうことをちょっと語っていきたいんですけども、なんかこの、これをすごい真似たとか、そんな経験が過去にあったり、ちょっと教えてほしいんですけどね。
漫画とかなんで好きな人の絵柄とか、
あ、模写とか、
模写とか、キャラクターとかいうのはマネから入りました。最初多分鳥山明先生から。
誰しもドラゴンボールの模写はしますね。他の方は。
私、高橋留美子のラムちゃんの絵の真似をしましたね。まだ漫画家になろうかという考えてる時代は。
ラムちゃんも結構する人多いみたいですね。
ですよね。 鳥山明先生とかもそうだけど、高橋留美子さんの絵も、線が割と単純でしょ、
うん、
自分でも描けそうな気がするじゃありませんが、
でも簡略化されてますからね、
そうそう、うん、だから
素人もせません
そうなんですよ、
簡単にでも見えるっていう
こと
なんでしょうね、実際描くとなると難しい、うん、
すごい難しい、
中山先生もなんか小さい頃は漫画描いてたとおっしゃってましたけど、それ模写とかした
の、模写はあんまりした覚えないな、
オリジナル
の、うん、オリジナルで、うん、で階段も参考もなかったんでオリジナルですわ、うん、
それはもうなんか自然に入ってたもんが、
うん、ただまあプライベートではよう春ダンディションの真似とか、
淀川
なんかから用心棒のワンシーンとか真の侍全部言うとか、そういうのはもうしょっちゅうやってましたけどね、
それはなんか真似ようと思ってやってるから自然に、
いや自然に自然になっちゃう、
入ってる、
映画の解説したら淀川なんです楽屋と春ダンディション
よくモノマネ芸人の人もねおっしゃるんですけど、その人ほんまに好きになったらなんかコピーできるって言います
か、そうだよね、うん、あと初学者とかやんなきゃね、
何人かこう使い分けたり、
そうそう、何使い分け、作の話は初学者とかね、そう
ネタによって
ネタによってちょっと違う、定調書はちょっと参りにくいですこれだったらお調子とない
もうすごいなんかフラットというかねあれが米朝師匠のすごいことですけど、ある若手の話し家さんがいまして、まあ、桂若ぽんっていうんですけど、ね、うん、僕のイベントにも出てもらったりしてるんですけど、文福師匠のお弟子さんなんですよ、うん、でまあ見る人見る人言うんですけども、そっくりなんですよ、
あ
で体型とか、まあ例えば何ですかね、謎かけをすぐするとか、そういう芸風とかほんまに全部似てて、
うん、
でその若ぽん君に聞いたら、もう師匠が好きで仕方ない、
あ、
師匠がやってることを全部真似て、で今でも吸収してる時期みたいなんですけども、体型も最初48キロぐらいでガリガリやったんですけど、うん、今100キロぐらいあるんです
。それ師匠、師匠と一緒に飲んでも食ってんの酒飲んでんのちゃうの
なんか玉手で焼きそばばっかり買ってやってたそうなんですけど、やっぱ徒弟制度の世界は結構そういうのがまだ残ってるのかな、
まあ好きやなかったらね、怒鳴られたりとかね、まあ、破門されたり、もうどつかれ蹴られして、うん、でもそこにいるということはよっぽど好きやろうし、うん、師匠もそこまで行って残ってるんやったら、もう愛情を持って育てるでしょうしね、うん、そういう関係なのかなと、うん、ちょっと今の専門学校とかではそう関係はなりにくいですね、
現実の世界でも NSC とかできたからちょっと、
ね、そうね、叱れば経営になるしねおだてら調子いいね
非常に難しい、
ね、難しい
よね、その差別
関係、そうそうそう、
本来はまあ家庭でやってるべきことがまだ抜けてたりしますからね、
叱られたら初めてやると多いしね、たまにね、
うん、
うん、ええー、って思うね、もう二十歳近いねんで、そんなの初めて叱られましたとか、
ね、作品に対する赤入れをなんか人格否定に
引
っ
張
ったりとか、
ね、
そういうこともね、
う
ん、ありますけれども、友の子はなんかそういう真似るとかした経験ありますか？
僕は真似るというか、うん、未だに真似ることしか考えてないですけどね。
そうですか。
だからいい意味でパクるってことですけど、ま、本当にパクったら小説になるんですよ。ダメですけどね。なんていうのかな。やっぱり面白いと思ったもんから影響を受けて、うん、でこれをこう自分なりにやってみたらどうなるだろうとか、
うん、
この作品のこういうところは参考にして、それをまた別の作品のこういうところから持ってきたやつとくっつけたらどうなるだろうとか、そういう発想ですよね。で、ストーリーに詰まったら、これを参考に、このストーリーの流れを参考にしようとか、うん、この表現はこの人からパクろうみたいなのをで、うん、ずっと考えてますよね。
なんかその一人に特化してとかそういうのはないんですか？
コリン・ウィルソンという作家さんが僕大好きで、はいはいはい、うん、もう亡くなられましたけど、うん、その人の作品は主にノンフィクションが多い人なんですよ、ね、
うん、
多分ほとんど持ってるんですけど、
うんうん、
直接その作品に影響してるってことはないんですけど ね、うん、めちゃくちゃハマってた時期は多分ウィルソンやったらこのことについてはこう考えるんだろうなっていうような、
うん、
そういう考え方とかを真似るようにはなりますよね、
はは、思考
が、
なるほど、なるほど。中山先生なんかもう黒沢映画を死ぬほど見てるじゃないですか、うん、真の侍だけども何
もう100回は軽くこうしてるん
ですか、 なんかそれをそういうのが入ってどっかに出てるなって自覚されること
自覚はないけどきっとどっかに出てるやろな
と。それだけ見てたら絶対出ると
思う。赤塚不二夫さんが映画好きで特にミュージカルなんか好きで、はいはい、めちゃめちゃ見てはって、うん、でなんか誰かがそれって漫画に影響してるのかって言ったらそう分かんないよと。
ああ。
うん。分かんないけどまあどっか出てない、うん、自分はそんな意識ない好きだから見てんだよみたいな、
うん
うん、ただ男子、立てた男子という人はやっぱり、学校の下手やったら映画見ねえんだよな。映画見てたらあんな下手にならねえんだよ。とかおっしゃってたのは、まあなんかそういうことなんか、まあこれというよりはそういう映画の作り方だとか、なんかそういう演出の仕方だとかっていうのを、漫画も同じですからね、はいはいはい、言うたら。ということじゃないのかな、きっと。
松本人志さんはなんかコントの構成がしっかりできるやつは落語見てるって。
ああ、そうやろね。うん、あそれは僕、爆笑ブーイングの構成やってて、それは分かりました。で、うん、やっぱり漫才うまいやつって、やっぱ落語聞いてんのよ。
うん。
うん。うん。
うん、それがなんか基礎というか、絶対そうあります
よね。そうやね。それはね。
ね、中川家さんとか、
そう。
関わってらっしゃいましたけども。大丸ラケット師匠とかそういう。
そう、大丸ラケット見てるって。見たことないの生。いや、僕、ビデオで見てるんです。そんな今みたいに出回ってないんでね。
うん。
あ、すげえなと思って。
今の若い人でも、20代でもね、やっぱり、なんか、漫才ちゃんとやってる人は見てたりします
ね。ああ。今はね、見ようと思ったら見れる時代やね。昔はね、20年前は、そんなにビデオは出回ってなかったし、
うん。
うん、見ようと思ったら大変だよ。その YouTube とかまあなかったしね、
うん。
うん。っていう大変な時に見てたっていうのはすごい。今は見ようとかね、YouTube で大体見れるけどね。う
ん、送迎船とかね、普通
に。そうそうそう。それでもいい日やと思うバカやな。
小島くんなんか漫画をね、書いてますけど、漫画でそういう、例えば小回りとかそういうのがなんかもう好きすぎて入ってしまうとかないんですか？
これはありますね。なんかやっぱその作家さんによって特徴があったりするんで。
うんうん、
僕は多分石森章太郎先生の、なんか見開きの使い方とか、
はいはいはい、
漫画、映画の手法とはまた違う、なんか漫画ならではの絵で見せていく手法の小回りがあるんですけど、そういうのがやっぱ自然と何も考えずに小回ってたらそういうふうに、
まあ、なんか癖というか勝手になるんでしょうね。
そうですね、多分好きやから、なんか自分のなんかその快楽的なもんで、生理的になんかそういうのが合ってたりとかっていうのもあるんでしょう。
なんかテンポとかリズムにもなってしまってたりとか、はい。海田さんはなんか小説の模写とかそういうことしたことはありますか？
何度かありますね、
うん、
宮部みゆきさんと浅田次郎さんと、うん、そして田中良樹さんと、はい、そして書いてて思うんですよ、
うん、
あ、やっぱプロはすげえわと。
まあまあそれは、
うんうん、まあ普通なんですね、それは。句読点の使い方とか文体のリズムとかあるじゃないですか、
はいはい、
実際書いてるともう分かるんですよ、
うん、
なんとなくなんですけど、見えない壁が。
実は作家の人って、結構、ああいう、和芸が好きでね、階段好きな作家さんもたくさんいらっしゃる、落語講談とか。で、落語講談ってリズムですから、うん、あれが体が入ってた、句読点の打ちどころとかなんとかって、じゃあリズムの中で、きっと入ってるんじゃないかなと。うん。前も言いましたけど、吉川英治の小説は講談ですから、うん。だから読みやすいっていうのがあるんだね。
スーッと入ってきます
ね、うんうん、
漫画とかも多分そうですね。だから落語とか一時期集中的にめっちゃ聞いてた時とか、
うん、
小回りとかセリフとか全部なんか落語臭くなるっていう、落語臭がプンプンするオチのつけ方が、
うん、なんかでもね、そのギャグ漫画家とか見ててもこの人落語好きやなってなんとなく分かったりしますね、うん、そのパターンというかそういうのをよく使ってたりとか、小説の短編とかでもありますけどね、もう、落語をモチーフにしたような、
ああ
、阿鼻子竹丸さんが胴切りっていうのをうまいことを使って、なんか、うん、そういうホラー短編みたいな下に上げてましたけどね。うん、先生は、まあ、教え子に結構写経しなさいというか、模写しなさいみたいなことをおっしゃいますけど、うんうん、それはもう最初の段階でそれをしといたら結構基礎が。
まあ、おそらく基礎。だから、やっぱり中には才能のある子がいて、うん、いきなり小説になって、てる文体を書く人もいるんだけども、うんうん、大体はそうじゃない、小説になってないので、うんうん、それは一位から教える、まずちょっと体の中に小説の文体を入れろっていうには、やっぱり模写をしてみるっていうのが、うん、まあ基本なのかなと。
うん。うん、あ、その小説としてこう成り立たせるっていうのが最初の段階
ですか、ね、そうそうそうです、うん。うん。それにはもうプロの文体を、小説をちょっと模写してみろと。
うん。
うん、
よくあの昔の漫画家さんとかこうアシスタントでついてデビューする人とか、うん、やっぱこうほぼその人の最初映画まず入って、
まあアシスタントですかね、その人の絵に合わせた絵をきっと描いてると思うので、うん、そこからどう脱却するか、
そこがなかなか、
そうですね、うん、うん、芸人さんでもそうやと思うんですけど、うん、
まああのね、紫雀師匠とかは、うん、あのまあパッと見たら米朝さんと全く違うじゃないですか、うんうんうん、でも昔はなんか結構ほんま完コピぐらいに同じやった時期があったっていう。
あのね、米朝師匠曰く、うん、紫雀が入ってきた時は、うん、めちゃめちゃ臭い落語をやってたと。あのね、先代の林家染丸って、ご存知ないかもしれませんけど、染丸でございますわ、おまんこっち入りだ、最近はもうだんな、もう何をしてんねんな、いうそんな芸やね。で、紫雀さんそれをやってたよ。で米朝師匠はそれ不自然やからやめる。だそれが落語やと紫雀さんは思ってたっていうね。うん。うん、でそこからちょっと一変ノルウェーズなりあって、うん、でもね僕はあのかつて小遊三時代の音源持ってますけど、やっぱりちょっとやっぱり紫雀に近いっちゃ近いんですけどね。
そうなんです。
うん。そんなに紫雀時代ほどオーバーじゃないですけど、うん、うん、なかなかでも楽しい落語やってありましたよね。
なんか話し方に聞くと小米時代がすごい良かったっていう。
ああ、良かったっちゃ良かったもん。紫雀になってそれは嫌やという人も、まあ、東京では嫌われたらしいんだよ。
まあまあちょっとオーバー。
東京では嫌われたらしいんだけど、うん、う
ん、まあそう粋じゃないというか、
うん、でも紫雀さんそのためにノイローゼですってあのな、やめはって大変、うん、大変やったの。
うん、やっぱ米朝師匠のとこに行かれるお弟子さんとか大体最初はほんまに米朝師匠の間でやって、そっからだんだんこう味が出ていくってい
う、ね、そうだね。でもザクバさんが米朝の間でやったら見たかもしれない超丸時代はずっと見てるけどあの
動物いじめの
頃動物カメレオンいじますな、カメレオン色変えますな、カラーテレビの上に置きますな、色変わりますな、カメレオンうだうろうろしますな、面白いですな。
なんかあれ、あの愛護団体から抗議が、
そうそうそう言葉やんかい、言葉やんかい、
シャレがわからんな、
シャレがわからんな、超丸時代そんなやつだって、うん、動物いじめ。
なんかその一門からいろんな色の人が出るっていうのはまあすごいですね、
う
ん、
そうそうそうそう、だからおそらく師匠にいっぺんハマって、まあじゃあもう師匠好きやから、うん、弟子好きやろうけど、で師匠の真似をして、うん、そこから脱却していく春団治一門なんてね、あの福団治さんっていう人、今人形町ばっかりやってはりますけど、昔は小春っていう名前でひげ生やしてペケペン落語っていうのをやってて、で春蝶さんがあのピカソとか、うん、昭和人気を出るでしょ、うん、で春之助さんはもうまあ春団治のコピーで、うん、まあ、今でもそうですけど下手な春団治
よいいわよ、なんかやっぱその師匠がすごすぎると同じことやってても勝てんって絶対になるじゃないですか。
そうね、だからそうや、あのただ強いところで一問で、まあ、あの夢八をやる人はあんまりいないんです。で残六さんなんかで話聞いたら、いや実は夢八やりたいと、で夢八の師匠の夢八を聞いて入ったんだけどもできないっていうね、うん、うんうん、だからみんなその師匠の十八番やるってやっぱり大変なことみたいで、な南光さんがハロダンジションのところに行って押し相撲ったらもうノーレスになっちゃった、それがもうハロダンジの方から抜けれないねって、うん、いうそこまでとかあんまり完成されたもん慣れちゃうとそんなことになっちゃうとか、なんかインタビューなんか言ってありましたけどね、
うん、まあ、八方師匠はなんか米朝師匠の CD を渡したっていう、
ああ
これ聞き、
まあ、長谷翔も米朝のところに行った
米朝師匠がテキスト
さ、落語のことはな、米朝と判断に聞いて言うな、私は。
ある意味正しい。
正しいんですが、
酒の飲み方は諸学以上に。
いろんなこう分野がね、区分けがありますから、分
担、うん。自分で本書いてはったもん。落語のことは、米朝行き、判断に聞きと、言うテーマ。
自分で言えるのか、
自分で言えるのかい。
先生も階段をやられてますけど、はい、階段でなんかそういう階段でだからまだ文芸になって歴史がそんなに、
う
ん、
そうですね、う
ん、それであの階段をこう学ぶっていう時に例えば出てるものを完全にコピーしてっていう、
僕はね実はここからもうあれですけど、はい、あんまりね人の書いたホラー階段読まないんですよ、 憲法もやりに行くんですけど、というのはなんでかというと、影響を受けたくないんですよ。で、僕は市民袋を書いた時はそういうもの全くなくて、まあ、全くないわけでは、あの、芸能人がの体験した本当の怖い話だとか、あの、なんか嘘ばっかりやったし、自分であれ作ったようなもんですよ。こんな自分で言うのもあれですけど。で、そこから人の、読みますよ。読まないとも読みますけど、うん、ちょっとね、なんかあんまり影響を受けたくないというか、もうマイペースで行きたいので、どっちかというとホラー以外読んでますな。うん。うん。うん、まあ、ホラーは今、怪談はあんま読まないか。
うん。他の方とかどうされてるんですかね、怪談書いてる方って。
もうめちゃめちゃ、もう研究者になっちゃいます、うん、怪談から、普通の文芸から、ホラーからで、ね、ホラーと怪談の違いとかなんていろいろ考えたんじゃなくちゃいます、私何も考えてませんから。
それは例えば怪談作家で集まった時に、ね、そういう話出るってことはないんですか。
そうなんかな、怪談作家集まった話したことあるかな。
手の内を明かさないみたいなところ
なんですかね。でも、ずっと違いますから、僕の場合は、まあ、あの、ステージに上がって語る方じゃないですか、うん、であんまり語ってる作家さんって実はあんまりいない、
まあ、書く方がや
っぱり、ね、そうそうそう、で語ってる人はいますが、語ってる人はどういうことか、あの、まあ、まあ文筆の方が本体じゃなかったりするので、うんうん、そこをどっちもバランスよくやってる僕ぐらいじゃないですか、よくわかんないですけど、
まあ、先生はあれですね、その市民の時もロフトでまず語って、うん、それから本にしていくっていう、うんうん、ちょっと変わったやり方、
ね、そうです、だからその語ろうという人はあまり作家の人はやらないのじゃないのかなと。でさ、どっか語ることあるでしょうけど、うん、専門にね、うん、キャラもらって、あっちこっちに営業してっていうのはないと思うんですけど。ああ、
そしたらそのパフォーマーと格好両方やってる
わけですね。そうそうそう、特殊な、うん。というのは僕ぐらいだと思うんですけどね。うん。
あと、まあ映像のこともちょっと聞きたいんですけど、まあスピルバーグとかルーカスとかコッポラは、まあ黒沢監督にすごい影響を受けてるわけじゃないですか。うん、はい、まあその映像とか映画を見ても、あ、ここがそのあ、このオマージュやなとか、うん、よく出てるなとか、はい、そういうのがあるんですけども、やっぱ映画をこう撮りたいという人も最初誰かをめちゃくちゃこう模倣してみたいなのはよくするんですかね。
まあ人によるんじゃないのかなと、うん、でもまあやっぱ映画好きな人っていうのはもうめっちゃ映画見てますから、うん、やっぱりその中で自然とやっぱ自分の好きな映画だとか、うん、映画監督のオマージュがもう自然に入っててるのじゃないのかなと、うんうんうん、思いますけどね。
先生、その映画監督を目指されてた時期あったじゃないですか、うんうん、その時 も, もう手当たり次第にいろんなもの見てて、
もう手当たり次第だから、もうそのよく学生が聞くじゃないか、何見たらいいんですかって、うん、みんな見ろって、何がいいんですか、見ないわっていう、だいいか悪いかって判断じゃないですか。俺がいいって言っても、例えば俺が死ぬ様見ろって言って見たけどつまらんかったって言われるのもあるわけですよ。なるほど、うんうん、だったら 見ろよと、いろんな、いろいろ見て自分で趣旨選択して、面白いもん、もう面白くないもん、でも見ろよと、うん、見たうちでこれ面白かった、これ面白かったでいいじゃないですか、うん、僕はもう昔大学時代、宮川先生という、宮川和夫という第一カメラマン、まあ、おそらく世界一の映画カメラマンの人に、みんな見なさいと、座作であろうが、傑作であろうが、全部見なさいって、うん、言われたんで、もう見ました。
何か有名な監督がその自分が撮影する前に結構 B 級とか見て自信つけるみたいな。
キューブリックかなんかやったと思うんですよ。昭和映画ってこんなくだらない映画はもう撮れたくないと、もう自分で今締めると。もう死ぬの、こんなひどい映画見たら死ぬぞってことを作ったら言うて、なんかひどい映画をわざと見たっていうのはほんまかとは知りませんけど、もうそのエピソードは残ってる。
まあそういうやり方。
ちょっとやり方。だからまあドン・シーゲルなんていう人は俺は映画見ないよって言ったりしてるんだけど、そんなことはないと思うんでね。うん、だからまあ騙されてはいけない、みんなそこもパフォーマンスですから。ヒッチコックも情報もめっちゃ薄すぎやったからインタビューでほんまのこと言うたことない
まあ日本でいうと北野武監督もなんか映画見ないとか、
ね、映画見ないって言いながら小津がするようなね、あやったり、ね、黒沢さんと対談やったりしてちゃんと見てはりますからね。
好きな映画、うん、デルスウザーとか、
ね、そう書いてるぐらいですから、うん、角川春樹はね、俺は史上最大の作戦は見たことないって言ってましたけど、それはほんまかね。
ちょっと脱線ですけど、ね、しめちょを取った水野、はいはい、あれだけ見られても、やっぱこう、取るとなると
思う。どうやね、うん。あれでちょっと映画評論家が違う。
そこがちょっとクリエイターと評論家の違い
ね。あれはそうかって、見てただけじゃあかんねえなっていう。
ただあそこまでカルト的にこれさえすごいなと思う。
本人は気づいてない本人は傑作やと思う。みんなも怖いもん見たさで見てね、あれだからもうずっと続編が10分ぐらいかかるね。10分近く全部見てまうね。なんでやったら傑作は1本ぐらいあるかもわからない 見れる、なんとか見れるのが1本があるかもしれない。俺はさ、発見するにあれで10分の探索に付き合っちゃ う。怖いよね。
わ、ある意味すごい。
時間の無駄やね。時間の無駄やけど、全部見たっちゅうのも自慢やねん。全部見た話で。
まあなんかそれはそれでネタになる
ね。まあネタ。
ね、語れるっていう可能性がありますけど。まあなんか映画、昔の漫画家なんかそうですけど、映画からの模倣で撮ってくるっていうのは非常に多かった。
ああ、そうですね。まず手塚治虫さんがそれやりましたから。うん。うん、
でまあ、小説とかも結構今映像的になってきてるじゃないですか。ああ、そうですね。だから映画の技法っていうのはみんなどの分野
だから今、村上水軍のね、書き張った人もそうですし、うん、だから、A のゼロのね、百花さんもそうですけど、百花さんはまあ構成作家でテレビの番組やってたのと、村上水軍を書き張った人は、一旦シナリオにしたっていうんですね。一旦シナリオにして、でそれを小説にしていったと。でシナリオにすることによって、いや非常に、ストーリーがまず動くのと、わかりやすくなるのと、ビジュアル的になるのと、でセリフが、のやりとりがしっかりするじゃないですか。でそれをもとに小説に書いたんだってことをなんかインタビューで言ってはったんで、おお、なるほどなと。だ今の、読者たちってのは、どっちかとも映像をボンボン見てる世代なんで、昔はまあ文章だけで想像してたんだけども、今の人の頭の中ってもうおそらく、もう一旦映像にして物語を楽しむと思うので、作家もやっぱりそういう対策を練ってるのかなと。うん。そういうふうに思いますね。だから、結構、ラノベサッカーの出身の人なんかも、昔は、やっぱり、放送台本書いてたとか、ね、映画の台本書いてたとか、ゲームの台本やってたっていう人が割と多いじゃないですか。
まあ、結構、ラノベの初期に書いてた田中哲也さんも、
はい、
あの人も吉本でなんか、そういう構成作家みたいなの
をやられて
て、多いですね、
確かに、ね。うん、だと思うんですよ。うん。
うん。トノ君なんか、ラノベ結構読む方ですか？
最近はあまり読まないんですけど、でももともとアニメが好きでよく見てたので、やっぱり小説なんかでも映像としてまず想像して、それを文章に起こすっていう作業ですからね。
はいはいはい。
やっぱり映像の影響はやっぱ強い。
いかにだから映像的になるかっていう表現の媒体ではありますよね。海田さんもなんかラノベを書きたいとか、
はい、
書かないとかなんか小説ありましたけど。
引き切りられましたけどね。
その範囲で。何どころか。書きたいと書けるとは違うからね。
なんかそれ、しべ帳を見ても分かると
思う。ね、書けた方が書けないと、こんなの、こんなの苦労もないんだけど、書けた方が書けないから人間苦しいよね。
はい。
ね。
自分の好きな傾向と、それを書けるってまた別。
違う。違うね。これがうまくいけば世の中の人間みんな苦労しないんですけど。
そうなんですね。
そうだからそのダウンタウンが売れた時にみんなダウンタウン真似したら
さ、
それで偉い遠回りした人が多くて、
そうそう、だからダウンタウンは一言でいいわけそういうの出られてもね。で僕も昔ホラー作品のなんか審査やってたことあるんですけど、やっぱり一本ホラー大賞取るじゃないですか、うん、それ真似た文体が次の応募にはドーッと来るんです
よ。そうなんです
か、ね、うん、そういうもんですよ。うん、そんなんはもう、G で貼ってくる。
もういらない。
いらないもん。いらないし、新鮮味もないし。
逆に、だからそこでもう同じことやってるってね、ちょっと、ね、
マーケティングですね。うん、うん。で、こっちも、あ、にわかやなと思うわけじゃないですか。あの作品見て、なんかホラー作家見なさいと思うじゃないですか。うん。誰かの阪神ファンと一緒で。ね、阪神優勝したら阪神ファンを
増やす。ああ、はいはいはい。ね、飛び込む人、
そうあれにわか阪神ファン、
にわか阪神
ファン、だからそのバレたらあかんのでしょ、そういうのをもうこっから完全に取ってきてて、あんま見てへんみたいなのもバレるわけで、
そうそう、
で、はい、いろんなこう見込んでる人っていうのはミックスされてるわけで、うん、あのじわーっと なんとなく漏れ
る、そうそう、まあ、なんとなくはあの影響かなんだ、それはまああっていいんですよ、うん、それはあのもうまるまるあれじゃんっていうのがやっぱあるんでね、東京作品の場合は、うん。うん、
その審査の話は面白いですね、はいはいはい、結構そういう分かりやすい傾向が、だからこう逆にそっちが増えたら反対の方向行った方が絶対目立ちます、
ね、だからやっぱり投稿をずっと重ねてる人はそこに影響されないんで、うんうん、だんだんだんだんやっぱりその落ちて書いて落ちて書いていくに、まあ熟練していくわけですけど、やっぱりなんか、ま、そのまま書いた人が落ちるともう二度と投稿しないんで。
なんとなく書いてみようかなみたいな、うん、そうそう。
だからやっぱり違和感なんですよ。
う
ん、
なるほど、なるほど。
うん、
あ、本物というか本気の人が残っている
、うん。うん、そうそうそう。
ことですね。はい、いろいろ 語ってまいりましたけど、やっぱりもういろんなものをこうインプットしていって、うん、それを自分のオリジナルに固めていく作業かなと思います、
うんうん、でもとてつもなくこの書の作が好きとかこの作家好きというのは持っといた方がいいよ、
うん、あ、そうですね、うん、尊敬する
人が、ね、そうそうそうい
れば、はい、音楽が流れてまいりましたので、そろそろエンディングです。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などございましたらサイトのメール方までお送りください。最後にトノ君、何かありますか。
はい、あの昔の作品であっても、うん、あの同じキャラクターとか同じ設定を使ってても、うん、あの今はまた違った状況になるんじゃないかと、うん、まあ、それから付け加わった新しい知識もあるし、うん、人の考え方も変わってるから、はい、だから古い作品と同じネタを使ってでもやっぱりそれを新しく語り直すっていうことには価値があるんじゃないか、うん、ということを SF 作家の山本博先生はおっしゃってます。
そうですか、ね、いいことをしてます。はい、小島君。
サルバドーリ・ダリもなんかいろんな作家さんからパクらんと一流になれないぞっていうのはなんか書いてたような気がします。
あのヒゲも誰かがパクカイダさん、
実を言うと先生の作品を一回パクろうとして失敗しました。どうも申し訳ございません。
首をかしげました。
はい、
やっぱりそんな作品見た方がいい。28日に、プライベート怪談会を、大須一郎でやりますので、怪談を一話語るということが大前提で、入場無料なので、また、怪談語りたい、聞きたいという人は、大須一郎のホームページをご覧になっていただきたいと思います。
はい、お願いします。それではこの辺りで失礼いたします。さよなら。
さよなら。